この時間は夏休みアート情報をお届けします。今日は神戸ファッション美術館で現在開催中の原田治展かわいいの発見についてお話を伺っていきます。お電話には神戸ファッション美術館学芸部長亀山さんが出てくださっています。もしもし亀山さん。
はい、おはようございます。
おはようございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。今日はあいにくの雨のスタートとなりましたけど、ね、神戸の方いかがですか。
あ、こちらも降ってますね。
そうなんですね。なんか甲子園見てみるとかなりザザ降りで、
はい、
ね、降ってるようですけれどもね、はい、さあそんな中ですが今日は、今現在開催中の原田治展かわいいの発見についてお話を伺っていきたいと思うんですが、はい、まずはこの原田治氏について教えていただけますか。
そうですね、原田さんは、まず治グッズという、はい、言葉皆さんご存知かどうかだと思うんですけども、はい、まあ、70年代後半から90年代にかけてですね、はい、治グッズという名称の、まあ、要はグッズですね、これが非常に女子中高生に人気があってですね、はい、まあ、大人気を博したと言われているあのイラストレーターなんですね、で、まあ、一番有名なところではミスタードーナツのね、
はい、
プレミアムのですね景品のねイラストとかですね、だから、まあ、これ欲しさにね、ミスタードーナツに行かれた女子中高生、ね、今でいう、まあ、そうですね、はい、40、50代、50代の方が非常にそういう思い出持ってる方多いんじゃないですかね。
あ、そうですよね、
はい
はい、ミスタードーナツ有名だというお話が、ね、ありましたけど、はい、その他にはどんな。
そうですね、いろいろね、実は、まあ、原田治さんね、実は私知らないっていう方も結構いらっしゃると思うんですよね、名前をね、
はいはい、
まあ、これはイラストレーターという職種ゆえだと思うんですけど、まあ、漫画家とかね、画家であればですね、はい、名前と作品が一致するっていうことは結構あると思うんですけども、
はい、
イラストレーターっていうのは作られた作品っていうのが、まあ、大々な作品っていうのはなかなかわからないケースが多いと思うんですよね。
そうですね、確かにそうですね、
だから実は自分の身の回りにですね、原田治さんの作品があってもですね、実はそうと思ってないケースがあってですね、
はい、
うん、一番有名なところでですね、カルビーのポテトチップスにあるポテト坊やという特に言われているキャラクターがあるんですけども、
はい、
ジャガイモを模したようなね、
ジャガイモに手足がついてる、
そうですそうです、はい、これも実は原田治さんの作品なんですね。
そうなんです、これ本当に身近ですよね。
そうなんです、これをね、はい、多分見たことがないっていう方は多分いらっしゃらないと思うんですよね。
そうですよね、
実はこれ、1975年にポテトチップス売り出しがあったんですけども、
はい、
この作品がね、ポストボーヤ、これ実は通称であってね、実は正式な名称はないんですけども、
はい、
これ76年にもうできてるんですね。
で、
以降この、イラストはね、全く色も形も変わってないんです。
あ、そうですか。いや、もう本当そうなると、これはもうどの年代にも馴染みのある。
あと、よくあるのは、本屋の行くとですね、はい、単行本とか雑誌が並んでると思うんですけども、このね、カバーにもね、結構原田さんの作品がね、結構あるんですよね。
そうなんですね。
で、多分ね、だからね、美術館来られるとですね、あ、これ本屋で見たことあるなとかですね、うん、なんかそういうような作品は結構多いと思いますね。
そうなんですね、はい、でその原田治さんの作品を今回は展示されているということなんですけれども、はい、どんな作品があるんでしょうか。
そうですね、だからですね、まあ、まあ、展示構成から言うとですね、まあ、要は原田さんのですね、まず生い立ちですね、
生い立ち、
はい、まあ、1946年、まあ、戦後1年目ですよね、
はい、
に東京の築地で生まれてるんですけども、で、まあ、もともとね、子供の時から、絵画を習いに行かれてですね、で、というふうな、その、子供のところに描いた絵とかをまず飾ってるんですよね。
子供時代の絵。
そうですね、はい、絵日記とかですね、
うん。やっぱりお上手なんですか？
上手ですね。
やっぱり。
では、川端稔さんというですね、
はい、
国内外でも有名な抽象画家のところの、絵画教室に通ってましてですね。
で
ここでね、かなり彼のイラストレーターとしてのですね、画力がの基礎ができたんではないかなと思われます。
そうですか。
で、その後ですね、まあ、
はい、
その生い立ちのところで彼の絵を飾っているのと、彼大学卒業後アメリカに1年留学というか行ってるんですけども、その時に当時流行っていた、アメリカで流行っていたイラストを載したイラストをですね、うん、自分で作ってですね、
はい、
でそれをノート、それからそこに書かれてたノートをですね、
はい、
壁一面にそのイラストをですね、
はい、
ずっと語ってるって感じですかね。であと、あとその後はですね、はい、実は彼のデビューはですね、雑誌の、
はい、
まあ、平凡パンチ女性版というところから始まってるんですけども、
はい、
でその後で実はアンアン、
はい、
アンアンでね、もう創刊号から彼は一応デビューしてるんですよね。
あ、 そうなんですね、
で、はい、アンアンでずっと活躍の場を広げていってるんですね、でその当時のアンアン の雑誌、はい、もしくはアンアンで書かれた作品をずっと飾ってますね、
はい、これはあの表紙を
表紙もありますし、あと中で書かれた例えば、当時の大阪であるとか東京であるとかですね、はい、そういうふうなあの流行りものですね、トレンドの絵とかですね、はい、あと神戸とか大阪の地図とかですね、
あ、
だからそういうのも飾っております。あと例えば各コーナーのね、あの僕らのことでカットですね、これも飾ってますね、原画とともに。
そうなんですね、はい、じゃあこの時代を本当に懐かしむこともできそうな。
そうですね、だから結構、あの年配の方とかはね、懐かしがって見てる方もいらっしゃいますし、逆に若い人からするとやっぱりね、最近レトロなものが結構流行ってますから、
そうですね、
そういう意味ではあの足を止めて見られてる方も多いですね。
なるほど、そうですか、はい、
あとその彼ずっとその活躍の場をね、あの広げてますので、いろんなイラストを描かれてるんですけども、そういうその皆さんよく言われた原田修さんのイラストは、非常に幅が広くって、彼曰くデビュー5年でですね、10種類のスタイルを作り出したと言われてまして、
そうなんですか。
だから俗に言われてるね、あの売れっ子になるとね、割とワンパターンっていうね、なる方も結構いらっしゃるんですけども、そうではなくて非常に幅が広い作家としてですね、それが故にこう仕事の幅がどんどん広がっていくということで、で、まあ、そういうふうなあの彼がそのイラストレーターとしてのですね、頼まれた、その今さっき言われたカルビーのポスト坊やをはじめですね、例えば ECC ジュニア、この今看板よく見かけると思うんですけど、これも実は原田修さんの作品なんですね。
言われてみるとなんか全て作風が違う。
そうなんです
よ、いますよね。
そうなんですよ、で割とね、だからご存知かどうか、日立のルームエアコン、白熊くんね、これも実は原田修さんが2代目、今8代目なんですけど、あの、まあ、今は別の方がされてるんですけども、実は初代は実写なんですよ。
あ、そうだったんですね。
で、原田修さんが2代目でイラスト描き始めにしてから、それからずっとイラストが続いてるとかですね、飾ってあったり、
ね、
あと、皆さんご存知のオサムグッズをずらっと並べてあったりとかですね、
はい、
あと原田さんが、まあ、趣味としていた、まあ、要は、抽象画とかですね、 あと自分が本に書かれた美術評論のような本と、まあ、そこで取り上げた方の作品とかを、まあ、ずっと展示してますね。
すごい、あのもう展示内容だけでもかなり幅が広い。
そうですね、まあ、だからここに来れば、まあ、だいたい原田修さんの、まあ、仕事が、まあ、大体、まあ、子供から、まあ、実際もうこの方70歳でお亡くなりになってるんですけども、まあ、あの大体こう生涯の仕事が、まあ、一応見れるかなというふうに思ってます。
そうですか、まあ、そうなるとあのどこも見どころではないかと思いますが、特に、あの神山さん、ここがおすすめという見どころポイントは、
だからね、さっきも私申し上げましたように、あのこれが実は原田さんの作品だったなというのがですね、やっぱり行くと分かると思うんですよね、
はい、
あ、見たことあったけど、あ、誰か分からなくて、じゃあ実もこれ、実はこれは原田さんの作品だったんだと、
はい、
まあ、そういうのが驚きとして受け止められる、
はい、
だから原田修ファンの方も、はい、あの当然修グッズあのご存知の方も多いと思うんですけども、実はそれ以外にもこんな作品も作られたんだというね、で 私も実は原田修さんあまり
あ
の存じ上げなかったんですけど、実は作品を見て、あ、これも原田さんの作品だったんだという驚きですね、
ま
あ、そういうふうな驚きをね、やっぱり感じられるのが見どころではないかなと思いますね。
なるほど、それもまたなんか面白い展覧会ですね。わ、
ね、
かりました、
はい、
あのやはり先ほど修グッズ の、ね、あの言葉がたくさん出てきましたけど、はい、あの関連のグッズとかイベントとかそういったものはあるんですか？
イベント等は、ね、もう基本的にはもう終わってるんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、で、はい、関連グッズというかね、一応うちの方の美術館にあるショップでですね、原田修のね、グッズをですね、はい、売っております。で、もう日々ね、ものすごいあの人が来られてます。
あ、そうなんですね、はい。はい。どんなグッズがあるんですか？
まあ、あの俗に言う、まあね、コップであるとかね、
あ、
バッグであるとかね、
はい、
まあ、いろんなも小物がいっぱいあります、
う
ん、
あのミスタードーナツ の景品だったようなものがたくさんあるというふうなことですかね。
それ以外も結構ね置いてますね、やっぱりね。
そうですか、やっぱりでもこれ、はい、あの展覧会ご覧になると皆さん欲しくなる。
うん、まあそうですね、だからね、いろいろパターンがあってね、やっぱりあの最初からあのグッズ目当てで来られる方はね、
はい、
あのやっぱりね、いきなりグッズのショップから行かれてね、その後はあの展覧会見たりとかですね、
はい、
で、もう、グッズだけ買いに来られる方もいらっしゃいますね。
そうですね。
あと、また逆に展覧会を見て、で、やっぱりグッズを買うという方も非常に多いですね。
そうなんですね。わかりました。非常にたくさんの方がね、お見えになっているというお話がありましたが、ね、会期はいつまででしょうか。
8月29日前ですね。
はい。ですから、あともう2週間、
ね。そうですね。
ということで、はい。はい、皆さんにぜひね、お急ぎいただきたいと思いますが、そうですね、はい。開館時間、そしてお休み、入館料、教えていただけますか。
10時から18時が開館時間なんですけど、はい、最終の入場は、17時半ですね、
はい、30分前までですね、
はい、で休館日は月曜日
がお休み、
入館では一般が1000円となっております。
一般の方が1000円ですね、はい、
でアクセスの方は、六甲ライナー、アイランドセンター駅徒歩約3分ですかね。
はい、アイランドセンター駅から徒歩3分ということで、はい、これは車では行けますか。
車でも来れます。
はい、駐車場があるということです
ね。駐車場はね、うちの駐車場は特にないんですけど。
そうですね、
はい。
わかりました。車でも行くことができるということですね。はい、わかりました。では亀山さん、最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。はい、
そのハードを収めて、おかげさまでですね、大好評でですね、はい、連日まあ満員、まあ、特に週末は超満員になってます。
あ、そうなんですね。
はい、もうかなりの、ね、列ができてですね、先週の、お盆休みの最後だったり、日曜日ですね、
はい、
もう1時間待ちとかですね、
1
時間半待ちになってます。で、
はい、
まあ多分週末はですね、多分かなりの、大勢の方が来れるのではないかなと思っておりますので、
はい、
できましたらですね、はい、平日に来られる方が、はい、まあ、落ち着いて見ることができるかなとは思っております。
そうです。これ予約制ではない。
予約制ではないんです。
なるほど、はい、はい、ということは前の場合はもう待つしかない。
そうですね、待っていただくしかないですね。
そうなんですね、わかりました。はい、入場制限などはされてるんですか。
入場制限はね、まだ特にはしてないんですけども、ただ改札とかで、まあ、時間がかかりますので、
はい、
展示室自体はね、そこまでミスにはなってないんです。
あ、そうなんですね、
はい、ただね、はい、チケット買うまでがね、かなり長い列ができますので、でまあ、これも日によるんですけども、はい、まあ、やっぱり夕方の方が空いてますかね。
なるほど。ということは、はい、おすすめは平日の夕方であればゆっくり、
ね、もう特にやっぱり多いのがね、やっぱり2時とかね、はい、2時台とかね、やっぱり3時台非常に多いです、
ね、その後にお茶しようかなとかね、ご飯食べてからとかいうのが、ね、方が多いと思いますもんね、はい、なるほど、わかりました。じゃあおすすめは平日の夕方ということ で、
そうです、ね、
ただ29日の日曜日までということですから、す、ね、はい、まだ行かれてない方はお急ぎいただきたいと思います。はい、ということで今日は原田修展かわいいの発見について神戸ファッション美術館学芸部長の亀山さんにお話を伺いました。亀山さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、夏休みアート情報でした。